聖書の御言葉はエペソの信徒への手紙4章の1節から5章の5節まで。そこで死に結ばれて囚人となっている私はあなた方に勧めます。神から招かれたのですから、その招きにふさわしく歩み、一切高ぶることなく柔和で寛容の心を持ちなさい。愛をもって互いに忍耐し、平和の絆で結ばれて霊による一致を保つように努めなさい。体は一つ、霊は一つです。それはあなた方が一つの希望に預かるようにと招かれているのと同じです。主は一人、信仰は一つ、洗礼は一つ、すべてのものの父である神は唯一であって、すべてのものの上にあり、すべてのものを通して働き、すべてのもののうちにおられます。しかし私たち一人一人にキリストの賜物の計りに従って恵みが与えられています。そこで高いところに登るとき、囚われ人を連れて行き、人々に賜物を分け与えられたと言われています。登ったというのですから、低いところ、地上に降りておられたのではないでしょうか。この降りてこられた方が全てのものを満たすために、諸々の天よりもさらに高く登られたのです。そしてある人を使徒、ある人を預言者、ある人を福音宣教者、ある人を牧者、教師とされたのです。こうして聖なる者たちは奉仕の技に適したものとされ、キリストの体を作り上げてゆき、ついには私たちは皆神の子に対する信仰と知識において一つのものとなり、成熟した人間になり、キリストの満ち溢れる豊かさになるまで成長するのです。こうして私たちはもはや未熟なものではなくなり、人々を誤りに導こうとする悪賢い人間の風のように変わりやすい教えにもてあそばれたり、引き回されたりすることなく、むしろ愛に根ざして真理を語り、あらゆる面で頭であるキリストに向かって成長していきます。キリストにより体全体をあらゆる節々が補い合うことによって、しっかり組み合わされ、結び合わされて、おのおのの部分は分に応じて働いて体を成長させ、自ら愛によって作り上げられていくのです。そこで私は主によって強く進めます。もはや異邦人と同じように歩んではなりません。彼らは愚かな考えに従って歩み、知性は暗くなり、彼らの中にある無知とその心の固くなさのために神の命から遠く離れています。そして無感覚になって放縦な生活をし、あらゆる不しだらな行いにふけってとどまるところを知りません。しかしあなた方はキリストをこのように学んだのではありません。キリストについて聞き、キリストに結ばれて教えられ、真理がイエスのうちにある通りに学んだはずです。だから以前のような生き方をして情欲に迷わされ、滅びに向かっている古い人を脱ぎ捨て、心の底から新たにされて、神にかたどって作られた新しい人を身につけ、真理に基づいた正しく清い生活を送るようにしなければなりません。だから偽りを捨て、それぞれ隣人に対して真実を語りなさい。私たちは互いに体の一部なのです。怒ることがあっても罪を犯してはなりません。日が暮れるまで怒ったままでいてはいけません。悪魔に隙を与えてはなりません。盗みを働いていた者は今からは盗んではいけません。 むしろ労苦して自分の手で正当な収入を得、困っている人々に分け与えるようにしなさい。悪い言葉を一切口にしてはなりません。ただ聞く人に恵みが与えられるように、その人を作り上げるのに役立つ言葉を必要に応じて語りなさい。神の聖霊を悲しませてはいけません。あなた方は聖霊により、贖いの日に対して保証されているのです。無慈悲、憤り、怒り、わめき、そしりなど全てを一切の悪意と一緒に捨てなさい。互いに親切にし、憐れみの心で接し、神がキリストによってあなた方を許してくださったように許し合いなさい。あなた方は神に愛されている子供ですから、神に習うものとなりなさい。キリストが私たちを愛してご自分を香りの良い供え物、つまり生贄として私たちのために神に捧げてくださったように、あなた方も愛によって歩みなさい。あなた方の間では、聖なるものにふさわしく、みだらなことやいろいろの汚れたこと、あるいは貪欲なことを口にしてはなりません。卑猥な言葉や愚かな話、下品な冗談もふさわしいものではありません。それよりも感謝を表しなさい。すべてみだらなもの、汚れたもの、また貪欲なもの、つまり偶像礼拝者は、キリストと神との国を受け継ぐことはできません。このことをよくわきまえなさい。国語の勉強ではありませんが、改めて今日は新しい段落に入ってまいります。まあこの手紙は計画を立ててパウロが書いたとは思われないんですけれども、ちゃんとこう順序正しく積み重ねるように書かれてあります。4章からは神に招かれた者にふさわしい生活ということが語られてまいりました。生活から始めることができないということをまず確認いたしましょう。道徳ではないんです、キリスト教はですね。クリスチャンらしい人になろうとする必要はありません。またそんな虚しい努力をしてはなりません。なるんです、その人らしいクリスチャンになるんです。一章から三章のところで、いかに神様のお働きが絶大なものであるか、賛美をもって神様の救いの御業をずっと教えた後、その後四章に入りました。そのように神様から救われて招かれた者にふさわしく歩みなさい。そしてその神様に招かれた者にふさわしい歩みというのは、一人一人が私が私がという歩みではなくて、その最初のところ、まあその最初のところに最も基本的なことがこの段落ごとに語られていると言ってもいいです。4章の一節を見ますと、そこで主に結ばれて囚人となっている私はあなた方に勧めます。神から招かれたのですから、その招きにふさわしく歩み、一切高ぶることなく、一切高ぶることなくです。どのような高ぶりも邪魔だということです。キリストという門を入って、神様の恵みに預かる者にとって、キリストという門を入って、キリストにおいて祈る者にとって、いかなる高ぶりも邪魔だということです。反対に、キリストの恵みを受けて、世に出て行って何かキリストの皆にふさわしいことを行おうと思うならば、神様の栄光を本当に神様の皆が高められるように、認められるように歩もうと思うならば、どのような高ぶりも邪魔だということです。一切高ぶることなく。そしてずっと続いてまいりました。そして高ぶることなく、 15節16節を見ますと、むしろ愛に根ざして真理を語り、あらゆる面で頭であるキリストに向かって成長していきます。キリストにより体全体はあらゆる節々が補い合うことによってしっかり組み合わされ、結び合わされて、おのおのの部分は分に応じて働いて体を成長させ、自ら愛によって作り上げられていくのです。キリストを頭とする体の部分としてしっかりと組み合わされて、そうして成長していくというですね。まあ、神様を喜び、また他の部分を喜び、自分を喜びです。神様に対して確信を持ち、他の部分に対して確信を持ち、自分に対して確信を持つです。まあ、この地上ではあらゆる面でこれは不完全ですが、そこを目指して成長していくのだというわけです。そして次の段落へと進んでまいりますと、17節こうありました。そこで私は主によって強く進めます。もはや異邦人と同じように歩んではなりません。これは今まであなた方が歩んできた歩み方とはもう決定的に違うんだということを教えました。違うんだと、似てるかもしれないけども違うんだと、今までの生活からすっかり他の場所に行って違う生活をするわけじゃない。今までの場所で今までと同じような人間関係、今までと同じ仕事、今までと同じ自分なんだけども、でもここでこの神様の救いに預かって歩む歩みというのは、もはや異邦人と同じように歩んではなりません。かつての自分の歩みとは決定的に違う歩みをしていくんだと。なぜか。それは、新しい人とされるための神様の御業が始まっているからです。まあ、根本的にはもう新しい人とされているからです。心の根本のところに、主を受け入れているならば、主イエス・キリストを受け入れて主に信頼しているならば、もうここで根本の部分が変わり始めているからです。22節を見ますと、だから以前のような生き方をして情欲に迷わされ、滅びに向かっている古い人を脱ぎ捨て、心の底から新たにされて神にかたどって作られた新しい人を身につけ、真理に基づいた正しく清い生活を送るようにしなければなりません。こうありました。まあ、以前のような生き方をして情欲に迷わされとあるんですけれども、私たちは情欲というとですね、飲む食べる、とにかくもうどんどんどんどんこう好きなことをすると、こう単純に思うかもしれませんが、禁欲という情欲もあるんですね。禁欲という情欲もあるんです。どちらも同じことです。自分の情欲のまましたいことをしていくことも、これはするな、あれはするなといって自分のその情欲を自分によって制してですね、それもまた根本のところにおいて、キリストイエスから出たものでないならば、信仰によって生きるものであるならばですね、キリストを知らない人たちにとってはそれは見分けがつかないかもしれないけど、キリストを本当にその心に受け入れた人にとっては、飲めよ食べようもですね、あるいは食べるな飲むなもです。同じだというんです。根本のところ。私を離れてはあなた方は何もできないです。根本のところでそうしながらキリストを拒んでいるならば、それは結局古い人だという。古い人。そのような古い人を脱ぎ捨てて、心の底から新たにされて、まあ、ここでよく見分けがつくと思いますね。心の底から新たにされて、神にかたどって作られた新しい人を身につけ、真理に基づいた正しく清い生活を送るようにしなければなりません。まあ、この御言葉を私たちが噛みしめただけでも、生活からは始められないんだということがすぐ明らかになると思います。無理です。それらしい生活は送れるようになるかもしれませんけれども、それは古い人のままです。私を離れてはあなた方は何もできない。反対に私に結ばれているならば必ずあなた方は実を結ぶ。 時間はかかるかもしれないが必ず実を結ぶってあります。そして今日からのところは25節、さらにその新しい人として生きるということが具体的にどういうことなのかを一つ一つ見ていくことになります。具体性がだんだん増してまいります。このエペソの信徒への手紙のこの内容はですね、具体的になっていきます。そして一番最初にところにあるものはいつでも基本的なことです。25節は、だから偽りを捨て、それぞれ隣人に対して真実を語りなさい。だから、このだから偽りを捨て、まあ一言で言えば隣人に対して真実を語るです。嘘をつくなということです。キリストによって体全体が作り上げられていくためにはですね、一つの体として生きていくためにはそこに嘘があってはいけないということです。嘘があってはいけない。人と人とが本当に人格的に結び合って生きていくためには、これは本当に信頼できなければいけないわけですね。信頼できなければ。こうしなければ何もこう始まらないわけです。小さなことから大きなものまでそうだと思いますね。もしも誰かが手を貸してくれてですね、どうぞ、ちゃんと握ってますから、立ち上がってくださいと言って手を貸してですね、途中でパッと手を離されたら、その人は腰を抜かしてしまいます。まあ、こんな、さもないような生活の一場面からですね、その言葉が本当に真実でないと、人と人とは安心して交わっていくことができません。偽りを捨て、それぞれ隣人に対して真実を語りなさい。小さなことから大きなことまでです。真実を語りなさい。まあ、小さなことだけ言って恐縮ですけども、例えばですね、ちゃんとガスの人が止めてきたとか言ってですね、止めてきたって言われてですね、それを信じていったらば、止めてる、あれ止めていなかったなどと言ったらですね、大変なことになります。今度は小さなことなんだけれど、もう生活の中でですね、その人が言った言葉がその通りじゃないと一緒に歩んでいくことが難しいわけです。その通りじゃなかったら自分で言って確かめなきゃないわけですね。また反対に言葉を信じてもらえないと私たちはもうその人と一緒に歩んでいくのは難しいですね。私が止めたと言っているのにいつでも確かめられたら、私が言う言葉はいつでも疑うのかとなったんです。私たちは共に歩んでいくことができません。だから本当にキリストによって体全体がしっかりと組み合わされて愛のうちに成長していく、作り上げられていくためには偽りがあってはならないということ。言葉通り真実がなければならないということです。まあ、これはとても単純なことだと思いますが、単純だからこれは価値がないんじゃなくて、単純なことこそ価値があるわけですね。もう基本中の基本なわけです。まあ、そして今私が申し上げたようにその理由が語られています。だから偽りを捨て、それぞれ隣人に対して真実を語りなさい。私たちは互いに体の一部なのです、ね、ちゃんと体が結び合ってですね、部分がそれに応じて働くためにはその一部がですね、ちゃんとこう嘘偽りのないこう情報がお互いの間にこう伝わってなきゃいけないわけですね。もう一つのことを見てまいりましょう。偽りを捨てとあります。これがよくよく考えると意味深いことであります。偽りを捨て、このように言われているエペソの信徒たちは偽りがあるということですね。偽りがある。神様の御前で私たちが歩み続ける限り、神様の真実にふさわしいほど私たちが真実であることは決してありえません。必ず 偽りがあります。明白な偽りがあることもあると思います。自覚的に偽りを語る、行う。でもこれに気づいたとき、本当にこれに気づいたとき、その偽りからどうやって抜け出していくか、これはある意味で非常に単純です。聖書の教えはですね、自分で自分を責めてもそこからは抜け出すことができない。だから救いなんですね。箴言の三章にこうあります。三章の五節六節にこうあります。心を尽くして主に信頼し、自分の分別には頼らず、常に主を覚えてあなたの道を歩け。そうすれば主はあなたの道筋をまっすぐにしてくださる。私たちの歩みはいつでもこう神様のまっすぐなですね、真実と比べたらいつでもこうぐらぐらぐらぐらこう揺れ動いています。そこから逸れています。だけども自分が逸れたそのところで主を認めるならば、そこにもなお神様がおられるんだと、そこでもなお頼るべき神はおられるんだと、またその神様が私を招いているんだということが分かるならば、そして主の皆を呼ぶならば、主の御声に従うならば、まっすぐになるということです。これはある意味で確かに人の目にも明白な偽りの中に陥った時にですね、そこから立ち返るということは、まあある意味でこう分かりやすいことだと思います。人々からこう責められるような偽りですね。あなたは何をしたんだと、一体何なんだと、本当にこう責められるような偽りですね。そこで開き直らないで、そこで本当にそれをよくわきまえて、なんとかここから道を正したいものだと思った時には、これはある意味で単純なことだと思います。信仰においてもこれが今読みました箴言の御言葉がそのまま当てはまります。そこで主を認めて、主を助けてくださいと本当に祈ることができて、主の御声に聞くならば必ずそこでまっすぐにしていただけます。これはある意味で単純です。問題はさらに難しいのは、善という名の偽りです。善という名の偽り。偽善であります。善の名がついているから自分でその偽りに気づけません。そして最も見分けがたいのは信仰における偽善です。私たちは信仰から信仰へ進むときによく目を覚まして、この偽善の道を離れていくようにしなければならないんですね。これは信仰のすぐそばにあると言っていいです。だから信仰においてですね、皆さんが成長すればするほど、このことにおいて目を覚ましていなければ、大変な危険が待っているとわきまえなければなりません。ダビデがですね、罪を犯したときにはどのようなありさまで罪を犯したでしょうか。すべてのことが万事こう、本当に神様を恐れるダビデのもとで、信仰深いダビデのもとで、ことが全部うまく運んでいるように見えたんです。その時にダビデはその生涯の中で最も大きな罪を犯します。自分の忠実な部下を欺き殺して、その妻を奪い取る、まあ、最初に妻を奪い取って、その奪い取ったことを隠すがために、自分の忠実な部下であったウリアを欺き殺す、やってしまうわけです。で、1年間ずっとですね、そのことは誰も怪しいなと思ってもダビデに向かって文句など言いません。言えません。王様ですから。一年経ってほとぼりも冷めたかなと思うときに、預言者のナタンが来て、あることを語ります。実は大変ひどい奴がいるんだと。それはどういう奴かというと、たくさん自分は羊を持ってるんだけれども、お客さんが来たので、自分の羊をほふって、それを振る舞えばいいものを惜しんだ、自分の羊は。そして、一匹だけ羊を持っている隣人から、 それを力ずくで奪って、それを客人にご馳走しましたと。なんとひどいやつがいるんでしょうか。こう語ったんですね。そうしたらダビデは本当に腹を立てて、そんなやつは死刑だと。こう判決を下します。でもその後ナタンが言ったのは、それはあなただと。こう言うんですね。でも、この後がダビデが目を覚ましているダビデの信仰の本領です。そこでナタンを殺してその口を封じてしまえば全てを闇に葬ることもできたかもしれないんだけれども、そうしないで神様の前にひれ伏します。そして私の罪はあなたの前、神様の前に私の罪があるんだと告白するんですね。だから神様の交わりの中でしかこういう罪は明らかにならないというわけです。その人が持っている力や実力に応じていろんな善という名によってその偽りはどこまでも隠すことができます。難しいのはこの偽りです。でも信仰から信仰へ進むときにはこの偽りを捨てていかなければなりません。実際イエス様がおいでになってイエス様の光でなければ明らかにできないような偽りを次々と明らかにしていったわけです。神様の御前でとても信仰深い人の偽り、断食はする、捧げ物はする、神様に仕えることにおいて落ち度はない、そのようにしながら神様の御前で高ぶっているものの偽り、善という名の偽り、信仰の根本から大きく逸れているんだけれども、それに気づけない、自分でも気づけない偽り。このようなことを明らかにしていきました。だからこのような偽りを捨てるためにはですね、何が鍵かといったら、明白な偽りは全ての道で主を認めて、そして主の皆を本当に心砕けて呼ぶときに時間はかかるかもしれないけれども、いろいろ懲らしめの道を歩まされるかもしれないけれども、気がついてみればちゃんとまっすぐな道へ立ち返ります。もっと厄介なのは、繰り返しになりますが、自分で善と思っている偽りです。自分で全く気づけない。これは神様との交わり、キリストとの幸いな交わりの中で初めて知られます。光であって闇が全くないお方との交わりを楽しむことを通して知られます。親しい交わりです。もう一つのことだけ今日の箇所から学んでおりましょう。捨てとあります。これは捨て。この捨てというのは脱ぎ捨てということであります。4章の22節にある御言葉と同じです。以前のような生き方をして情欲に迷わされ、滅びに向かっている古い人を脱ぎ捨てる。服のように脱ぎ捨てるということです。もう何の惜しみもなく脱ぎ捨てるということです。このように偽りも、まあその古い人の重要な部分なんですね、偽りっていうのは。古い人を脱ぎ捨てることと偽りを脱ぎ捨てることは同じことです。古い人の中にはさらにいろんな内容が含まれていますけれども、その中で最も最初に基本的に脱ぎ捨てなければならないものは偽りだということです。これは服のように脱ぎ捨てます。服のように脱ぎ捨てるということはですね、その服を嫌いにならないといけないんですね。また服のように脱ぎ捨てるためには、その服が私たちの皮膚にですね、べったりと張り付いていてはいけないわけです。血が出てしまうわけです。中身が変わるということです。中身が変わる。自分の皮膚のようにそれが染みついていたものがですね、キリストイエスが本当に私たちの中で御業をなさることによって、キリストイエスが本当に働いてくださることにおいて、これが服のようにですね、最初は皮膚のようなものだったものが、それがもう服のように、そして服のようにだけではなくて、それが脱ぎ捨てても惜しくない、 また脱ぎ捨てたいと思うようなものになっていかなくてはならないということです。無理やりですね、剥がそうとしても血が出るんですね。皮膚の一部だったら皮膚にべったりとくっついていた。でもその人の内側なる、内なる人がよく新しくされて、本当によく新しくされて、私たちの間で技を始めた方がキリストイエスの日までに必ず完成してくださるとパウロは確信しているんですけれども、そういう御業がですね、私たちの間でこう進展していった時にはだんだんとですね、それがもう皮膚の一部ではなくて内側が違うものになっていきますから、それはもう脱ぎ捨てるべきもの、あるいは脱ぎ捨てたいものとなっていく、また脱ぎ捨てて惜しくないものとなっていく。まあ、実際ダビデの中に本当に主の霊の大きな働きがあったと思いますね。自分の偽りに気づいた時に彼はその偽りを脱ぎ捨てることためらいませんでした。それを脱ぎ捨てたらいろんなことが、厄介なことが生じてくることは分かってるんだけども、脱ぎ捨てたいと思ったわけです。そういう新しい人、それを着続けて今までのままでいるよりはそれを脱ぎ捨てて本当にますます主の恵みの中で 私の霊を新たにしてください、こういう祈りですね。詩編の51編では、神様の御前で本当に心砕けて、先ほどのダビデが求めたのは新しくしてください、咎をことごとく拭ってください、雪よりも白くしてください、新しく確かな霊を授けてください、こういうふうに求めていくわけです。もう脱ぎ捨てたいと、主の救いの御業であります。私たちがこれを道徳のように考えてですね、対抗しようと思っても対抗できません、太刀打ちできません。もう自分の一部になっているものを無理やり剥がそうとしても血が出ます。またそうまでして脱ぎたいとも思いません。痛みの方が強いんです。だけども本当に主が御業をなさってくださった時には、それはもう服のように、反対にボロボロの服のようにさえ思えてきて、脱ぎ捨てることに何のためらいもない。これは主にあって新たにされていった人々の間にことごとく見られるものと思います。人たちにおいてもそうですね。ペトロが三回イエス様を否定したこと、あんなことを明らかにする必要なかったんですね。あれはじーっと黙っていて、やがて世の中が静かになってですね、キリストイエスを信じる信仰もだんだんともう一度盛り返してくるような時に、そのことは隠しておいて、自分がイエス様のもとに近かったもので私からいろいろ聞けと言ってですね、もう一回指導者として立ってもよかったんですね。しかし新しくされた人はとにかく脱ぎ捨てて、本当に脱ぎ捨てて、偽りを捨てて、キリストイエスの栄光を求め、本当にキリストイエスを着るようにですね、自分が褒められるんじゃなくてキリストが褒められるように、新たな人にふさわしく新たな人を着るように歩んでまいりました。とても時間もかかり忍耐のいることと思いますが、主の口から出る一つ一つの言葉によって養われながら進んでまいりましょう。お祈りいたします。神様、誠に主イエス・キリストを知ることの幸いを覚えます。また主イエス・キリストにおいて父なる神を知ることのいかに素晴らしいことであるかを覚えます。ますますこの恵みの交わりを通して新たにされ、また強められもし、導かれて、内なる人をますます新たにされ、また新たにされた その内なる人にふさわしく、新しい人を身にまとうことができるようにさせてください。まず、偽りを惜しみなく捨てることができるように、私たちを養い強めてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。お立ちいただける方はお立ちいただきまして、賛美歌の382番をもって主を賛美いたしましょう。
Thank you.